V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。まあそういう感じでね、やっと御朱印ももらいました。お守りも買いました。そして、いよいよ元の位置に戻ってきて、ご神木の方に再度ね、ちゃんとルール通りお参りを済ました後のご神木の方でね、気をいただいてまいりました。パワースポットということで、よしあれがこうなってこれがああなりますようにということでお祈りをしてきたんですが、まあ一応ね、効果は今のところ上がってるんですよ。うん、一部のことに対してはね、まあまだ一つの方はあんまりも上がってませんけど、まあ欲張りすぎるといるんでしょうけども。さあその後何をしたのかと言いますとですね、びっくりなことがありました。ヤマトタケルの御事の銅像がなんでこんな山の中にヤマトタケルの銅像があるのかなと思いましたけど、なんでも三峯神社を創始されたと言われておりますね。高さ 5.2 メートルということでございます。しかもですね、かれこれな山を登る、山っていうか小高い丘を登るというかいう感じなんですけれども、またそれがですね、やれやれ登ったわいと思ったら、そのまた上にですね立ってるんですね。約15メーターの高さに立っているということで、本体の大きさは 5.2 メートル、結構ないいものでございました。で、大和武尊の御事が立ってらっしゃるんで、何か周りにあるのかなと思って周りを見てみたんですけども、実は何もなかったんですね。なぜこういうのがあるんだろうななんていうような気がいたしましたが、まあいろいろね、考えがある方がいらっしゃるからでございましょう。そして、その近くにはですね、またこれまたびっくり、あの極真会館をね創設されました大山増田さんの山籠もりの地であったということでございます。空手バカ一代覚えてらっしゃいますかね、私ら、リアルタイムで見てた年代に言います。確かあれ、眉毛を剃ってと恥ずかしいんで山を折れないなんていうことでね、山ごもりをするんだなんつって、やったのが、今思えばこの三峯神社であったのかななんていうような気がいたしますが。で、こちら、大山マスターさんのね、日が経っておりました。おー、なるほどなという気がいたしましたけど。ここでやってたのかという気がしてね、なかなかちょっとこの辺は何も知らない方にとってはなんでこんなところにあるんだろうななんと思われるかもしれませんが、私らリアルタイムで見ていた人間にとっては非常に身近な感じがいたしました。そして、今度ねまた進んでいきますと、先ほどの随神門があったところ、今度は反対側に、登るとこがあるんですね。こちら何なんだろうななんと思いましたら、秩父のね盆地をこういっぺんに見ることができる妖拝殿というものがあるそうでございまして、何でも三峯神社の奥宮様ね、奥宮は境内から山道を1時間半も歩かないとたどり着けないというところでございますね。そんなのは最初は知らなかったんですが、登ってみますとね、ありましたんで、そこでおお、そういうことなんだということでちょっとお参りをいたしましたが、晴れた日だとね、秩父盆地一望できるんですが、ちょっと雨雲がね、近づいていたっていうのもあるせいか、あまりよくは見れなかったんですが。また、うまくね、気象が合えば雲海が見えたそうなんです。当日の湿気を考えれば、失敗した。ね、もっと早く気づいていってれば雲海見れたかもしれなかったんです。いやー、これは失敗でしたね。まあ、しょうがない。また次回ということにしようかと思いますが。で、その、妖拝殿、ね、お参りをいたしまして、奥宮の方もお参りをして、一つよろしくお願いしますということでね、お参りをいたしまして、さて、駐車場へ戻ろうかなと思いましたら、ハイキングコースがございました。左手に言うとね、ハイキングコースを降りて、先ほど、ロープウェイのお話をしました。大和地区へ降りれるようなんですが、そこのところに書いてあったのが怖いことが書いてありましたね。足元注意、転落事故多発地域ですって。また登山道周辺には熊が生息しています。怖いですね。ね、そんなのは見たくはないですがまあそれだけ自然豊かだっていうことなんでございましょうけども、大和のね、バス停までは約 3.7 キロの山道だそうでございますが、結構な道ですね。まあ私にはとてもとても無理でございますが。 あとですね、ちょっと変わったものがあったんです。小さなね、祠がいっぱい並んでるところがありました。何なんだろうな、あれは、なんて思ったんですけどもね。猿田彦神社。あと、厳島神社なんて書いてありましたんで、多分そういうのか、有名なところ、有名なところって言うと変か。そういうね、神社の何かをこう祀ってるところなのかもしれませんけど、かれこれの数10個ぐらいあったのかな。パノラマで写真を撮ってきましたんで、ちょっと、これもブログの方にアップさせていただきます。これもね、秩父神社の、秩父神社じゃない、三峯神社でね、見学するにはいいのかもしれません。そこへ行ったことになれるのかもしれませんのでね、そういうのがありましたので、もしよろしければ行ってみてください。さて、それでいよいよ、お参りも過ぎましたんで、帰り道へ行っていくわけなんです。そうそう、この帰り道でね、ちょっとした交番というか、なんかあった時用のお参りさんの詰め所なんですけども、もう今はもう完全に使ってねえな、こらっていう感じなんですけどもね。ちょっとおしゃれだったんで、これ写真撮ってきましたんで、後で見ていただければと思いますが。で、いよいよお帰り道にですね、なんか看板を見つけまして、三峯神社のね、由来が書いてありました。今から1900年余の昔、大和武蔵尊が東国の平安を祈り、イザナギの尊、イザナミの尊、今一緒だった?イザナギの尊と、イザナミの尊を祀ったそうでございます。これが始まったそうでございます。その大和武尊尊を道案内したっていうのが狼であったということで、狼がいるっていうことが分かりました。なるほど、それで大和武尊尊かということになったんですが、まあそうやっていろいろね、下調べもいかないでいくとこういうことになるんですが、さて参拝も済ませましたんでね、これで帰ろうかと思ったんですけども、ちょうどねビジターセンター、はい、三峯のね、ビジターセンターがあるということで、狼のあれはないんですけど、剥製はないんですが、熊のね、剥製なんかがあるっていうのが書いてあったもんですから、一回ね、バイクに戻ったんですけど、やれやれ、ちょっと見てみっか、ということで、戻ったんです。9時からって書いてあったんです。9時過ぎてるんですけどね、誰もいないんです。鍵かかったまんまだし、どんどん扉を叩いても出てくる雰囲気もない。電気がついてる雰囲気もない。いや、やられました。ねえ、年中無休って書いておきながら。一応ですね、ここを管轄してるところの方にお電話を入れておきましたけど、せっかく来たんですけど、空いてないんですけど、どなたがいないんですかって言ったら、ああ、今から連絡を、なんとか言ってたもんですから、これはダメだと思ってね、すぐ、あ、じゃあいいです、つって帰ったんですけど、ね、しっかりしましょう、埼玉県さん。ビジターセンターなんかそうそう寄ってくれる人いないんですからね。で、三峯神社のお参拝も異常なく終了ということでございます。とはいえまだまだ9時過ぎ、まだまだ早いので、じゃあどこ行こうかなと思ったのが土地元関所跡ということでございまして、ちょっとこちらの方へ行ってみようと思いました。土地元関所というところが、またこれがですね、いいところなんですよ。三峯神社のね、あの山道をえちらおちら降りていきまして、ダムを渡って、で最初の信号を左に、で旧道のね140号を行ってすぐなんですが、土地元方面って書いてありますんでね、そこを右折しますと本当の140号というと変ですね、99140号ですか、そういう99140号へ入っていきまして、山道でございます。地元の方しか住んでいない集落を抜けると、また山道ね、杉林の中、杉林でいったらその中は走っていくんですが、やがて寂しい山道になっていきますが、前の方にね、中学生でしょう、遠足の方たちを見っけましてね、わざわざ道を譲ってくれましたんで手を振りましたけどもね、振り返してくれる人は誰もいませんでしたけども、まあそんなもんでしょう。なんだこんな時間にバイクが来やがってっていうのがあるのかもしれませんが、先生はね、にこやかに手を振り返してくれたんですけどね、ちょっと寂しかったなぁ。まあ、そうやって、関所を目指して走っていきました。山道をね、えちゃあちゃあ、V 速が登ってくれました。で、やがてまた集落を見つけました。そこが土地元の集落でございます。こちら、土地元関所跡ということでございまして、昭和45年にですね、国指定の史跡になったところでございます。簡単にご説明しますとね、江戸幕府関東への入り鉄砲ね、出女 ね、これを取り締まるために塩中井戸には関所を設けたんですが、こちらの土地元、場所的に中山道とですね、甲州街道の間なんですね、秩父って。で、結構ね、ここ、通行人がいたようでございまして、取り調べようということで、できたらしいんですが、信州寺と甲州寺の分岐点にもなっているそうでございます。驚いたことにこちら、実は路線バスが通ってるんですね。西武バスが入ってくるようなんですが、で、バス停のね、すぐそばにございます。そんなの知りませんでね、てっきり関所跡だっていうふうに書いてあったもんですから、そのバス停を曲がったとこなんだろうななんて思って曲がっちゃったんですけどもね、あれれれれーということで、坂道で U ターンしてきましたけれども、とっても怖かったんですが。まさかね、だってバス停の横にね、そんな関所があると思わないじゃないですか。しかもですよ、一車線ぐらい、一車線って言うとおかしいですね。車が一台通れるような道にバス停があって、そこでっていうのはね、ちょっとこれはやはりびっくりでございますが。皆さんもし行かれるならちょっと気をつけてくださいね。まあ、たまたま今回ですね、見ることはできなかったんです。中に入ってね、外側から写真を撮ったんですが、こちらのお宅、文政元年と文政6年って言いますか、1818年と1823年にわたって焼失したそうなんですが、今ある建物、幕末に建てられたものでございます。2階はね、建て増しするなど改造されたそうなんですが、玄関とか、ね、土間などはそのままのようでございますが。まあ、残念ながら、中をね、見れなかったんですが、写真をね、ちょっと手を伸ばして写真を撮ってきました。こちらもね、ブログの方に上げておきます。もしよろしかったら、ツーリングがてらに行ってみてください。またね、雲がちょっと切れてきまして、先ほど言いましたバス停のところから秩父のね山並みを撮ってみたんですが、こんな山並みの中よく昔の人は歩いたもんだななんていうふうに気がいたします。さて、これでね、土地元関所ということで、もう一つの観光スポットを取りに見まして、いよいよお昼と温泉だなというふうに思いましてね、99140号から9140号へ戻ろうということで、栃本のね、地区を走りまして、坂道を下ったところに、左秩父市街、右が、仮坂って書いてあったのかな。何を勘違いしたのか、仮坂方面へ行ってしまったのが、いつもの悪い癖でございますね。秩父方面って出てたもんですからね、これは違うんだろうなと思っちゃって、バイパスで出ちゃうんだろうなと思ったんですよ。新140号ちょっと変ですけども。でもそれで本当は合ってたんですけどね。何を思ったのか。実はもう一箇所、見たいところがあったんです。ループ橋。ループ橋がね、ここにもあります。まあ、静岡のね、奈良田のループ橋ほどじゃないんですが。で、そのループ橋があるっていうのは知ってたんです。で、それが新140号にあるっていうこと。で、そう、ちょっと今さっき言ったこととずれちゃってるかもしれないですけど、その看板を見たときに、99140号から来て9140号へ出ちゃうと思ったんだ。だから仮坂の方へ行って新140号へ入ろうと思ったんですね。で仮坂の方へ行ったんですけども、実はそこの道が新140号だったということなんですけど、はい。で、何も知らずに気持ちよく走ってましてね、やっぱりあれだな、バイパスに出るまでの間から道幅も狭いななんて思ってたんですけども、そこはまさかの新140号でございましたけども。あ、そうそう、ここでね、不思議なものを発見いたしました。浜松ナンバーのレッカー車に、あれは静岡ナンバーのレクサスが乗ってたのかな。それで仮坂峠を越えて山梨へ出る。え、どういうことっていうような気がしたんですけどもね。ちょっとなんかそれって遠回りしてないっていうような気がするんです。だってね、山越えて、秩父の山越えて山梨へ出て、浜松のナンバーでしょ？ね、高速出ちゃえば早いような気がするんだけど。まあその辺はまあそんな不思議で思って後ろをついていったんですが。で、やがて仮坂のね、トンネルの手前に気づきまして、料金が出てたんで、あ、いかんということで手前で U ターンして戻ってきました。往復40分無駄にしたのかな。でもまあ時間的には10時も過ぎて、バイク弁当の 大滝食堂が11時から開店ということは知っていたんでね。まあ、ちょうどいいだろう、ということで。道の駅大滝でお風呂へちょっと入ってね。ということで、U ターンいたしまして、向かった先は、先ほども言いましたけども、ループ橋でございます。こちらのループ橋、ダムのね、ところにできております。先ほど言ったのは二瀬ダムでしたが、今度は滝沢ダムというところでございますが、こちら、奥秩父もみじ港というところでございます。このおふもとのところにあるところなんですけども、ここ、またの名を、雷電とどろき橋というループ橋でございます。なかなか変わったお名前でございますね。しかもですね、とどろき橋っていうのがですね、なんつったらいいんだろう、甘いって書くと一本抜けている、広島の廿日市の、あれですよ。あれに、六に木って書くんですね。二つの六の木って書く感じなんですが。それと、もう一つ、大滝大橋っていうのがありまして。この二つを合わせてループになっているところなんですが。ちょっと写真を撮ってきましたんでね、あんまりうまく撮れてませんけども、どんなループ強化をちょっと見ていただければと思いますが。で、こちらの方で写真をパチリ、橋の下でもね、ちょっとパチリといたしまして、先ほどもお話をしましたが、道の駅大滝を目指したんです。温泉へ入ろう。ね。気分を取り直せ。と思って行ったら、なんと、道の駅大滝お休みでございました。残念。さあ、どうする ?40 分もあるよ。っていうことでね、40分も店の前で待ってる。ちょっとそれは苦痛じゃないですか。ということで、そうだということで思い出しましたのはね、西伊豆のキャンプでお世話になりました海坊さんの残念ながらKO 負けを食らったという横瀬にあります越楽園さんね。そうだ、海坊さんの代わりに俺が敵を打ってこよう、時間的にもちょうどいいだろうということでね、越楽園で普通盛りじゃなくて、大盛りのチャーハンを食ってやろうと思いまして、一路、横瀬へ向けて帰っていったわけなんですが。まあ、道なりは、先ほどとまっすぐでございますんでね、特に面白い道もないですし、特に面白い出来事もなかったんですが、で、横瀬の方へ戻ってまいりました。越楽園さんに着きました。シャッター閉まってました。あれ ?11 時過ぎてるよ。ということで、ちょっとネットで確認しましたら、定休日でございました。まさかの定休日ということで、まあもうやられた、お腹空いたなぁと思いましてね、さあどこでお昼ご飯食べようかということになりまして、次に浮かんだのがですね、先日やって番組でやっていたんですが、私 BS のね、 BS ジャパンっていうところがテレビ東京の BS 版なんですが、そこで毎週月曜日に夜7時からやっています、出発ローカル線聞き込み発見旅ということで、そういう番組でですね、西武池袋線をやりまして、2日目のお昼にですね、飯能というところで、長寿庵というね、お蕎麦屋さん、まあ私にとってはよく馴染みのお店なんですが、そこのオムライスの大盛りが、これがまた非常に、確かご飯が3合かな ?3 合ぐらい、3升じゃないですよね、3合ぐらいのオムライスが食べれるということで、まあ今までね、あそこは、なんせ私は、お酒を飲むお蕎麦屋さんというイメージがあったもんですが、蕎麦湯割りでね、うん。私が蕎麦湯割りを初めて飲んだのは長寿庵だったな、そういえば。あ、そんなことはまあどうでもいいですが。そうか。じゃあ、番組でじゃあ長寿庵行こうということになりまして。今から行けば、ね、11時ちょっと過ぎだったんでね。まあ普通に走ってて12時には着くだろう。そんなに12時だったら長寿庵も混んでないだろう。ということで、一路299を長寿庵へ向けて走っていきました。で、飯能のね、近くになりますと、先ほども言いましたが、武蔵が丘、新武蔵が丘のね、ゴルフ場、二つ並んでるんですが、その近くのところのね、コスモ石油のある信号を右に曲がります。あ、ちなみにこちらのコスモ石油のガソリンスタンドなんですけどもね、もう数年前で終わっちゃいましたけども、アイドルの女の子が店員さんをやっている CM バージョンで使われてたそうですよ。ちょっとした豆知識なんですが、あの女の子、なんて言ったか名前は忘れましたが、秋田出身の女の子ですよ。佐々木なんちゃらさんじゃない子の方ですけどね。まあそんなことはどうでもいいですけど、 で、そこを曲がりまして、すぐの信号を左へ曲がって、ちょっとこの辺は裏道を知っているもと知らないものさなんですが。で、裏道からね、ちょっと攻めまして、反応を銀座通りへ出て、長寿庵さんへ行きます。駐車場でバイクを止めました。人通りが全然ないんですね。何度お昼時なのにこんな人通りないんだろうなぁ、なんて思いながらも、まさかとまさかと思って、長寿庵へ行ったら、こちらも定休日でした。いやー、やられました。今回は、バイク弁当がダメ、越楽園がダメ、長寿庵がダメ。ねえ、お昼ご飯どうしようですよ。もう12時ですよ。それで、どうすっかな、お腹もマックスに減ってるなーということでね。そうだ、以前ご紹介した入間市の古都へ行こう。ね、帰り道から行けば、ちょっとした、先ほどの299のバイパスから曲がって曲がって曲がっていって行けば行けるなぁなんて思ったんですが、これでもしことが定休日だったらどうしようと思いましてね。さすがにそこをネットで調べる勇気がありませんで。まあ、もういいや、ということで、日本亭さん、先日も食べました。日本亭さんでね、デカから5という、唐揚げ弁当を食べたんですけど、本当は昼間のね、昼ご飯に恵まれないツーリングになってしまいましたね。まあ、それはいいんですが。まあ、そんな感じで、やっとこさ、えっちらさ、えっちらさで帰ってまいりました。あ、そうだ、駅に。一つ忘れてた。あ、実は途中、三峰口の駅にも寄ったんですね。三峰口の駅、で、ちょっと悲しい。まあ、悲しいって言うと変ですけど、昔の車両がちょっとね、雨ざらしになってて、ちょっとかわいそうだな、なんていうような気がしたんですが。顔はめのね、写真もあったりして、なかなかいいなと思いましたけどもね。そこで、写真撮ってくるの忘れちゃったんですね。撮ったつもりでいたんですけども、実はですね、看板に、三峰ロープウェイのね、痕跡があったんです。撮ったつもりだったんですけども、今見てみたら残ってないんですね。うわー、失敗って感じですが。そうそう、三峰口の駅にも寄ったんですね。すっかり忘れておりました。まあ、そんな感じで、行程240キロでございましたけどもね。楽しい旅でございました。なかなかね、まあ、バイク弁当食べれなかった、越楽園寄れなかったっていうのはありますけども。ぜひ、皆さんもどうでしょう。下道でね、行く旅ですけども。結構な距離でございますけどもね。まあ、三峰神社はね、これで、渋滞もないですから。まあ、山道。で、仮坂トンネルを越えてね、山梨へ出るっていうのも一つの手でございましょうしね。そういうのもなかなかこれいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆様、埼玉のね、方へ寄られてみてください。ちなみに、西武秩父の駅前にもですね、今回は寄らなかったんですが、ロマンっていいんだよね。というところで、美味しいとんかつも食べれますし。また、お風呂もですね、実は西武秩父の駅のところにね、祭りの湯という新しい、まあ、日帰り温泉施設もできておりますのでね。なぜあそこに寄らなかったのかなっていうのを今思えば、お風呂入って、あそこで、ねえ、カツでも食ってくれよかったの、わらじカツでもね、食ってくれよかったので、今思い出しましたね。そうだ、祭りの湯、なんで呼んなかったんだろう。祭りの湯よって、秩父餅食ってもよかったんだ。次回はそうしたいと思います。まあ、そんな感じで、1日240キロ、楽しい楽しい秩父のツーリングに終わったわけでした。さて、第95回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうかね。配信の中でお話しました三峰神社とかね、土地元関所、また残念ながらお休みだった越楽園や長寿園の写真などね、いろいろ V トークラジオのブログの方に上げさせていただいております。http://vstock650.caesar.net の方に上げてありますのでね、ぜひこちらもご覧ください。あと、メールの方、引き続き募集しております。ね、雨の日の思い出のメールです。土砂降りの雨の中で、すっかりずぶ濡れになって、買ったばかりのグローブが色落ちして手が真っ黒になったお話とか、雨の中走って靴が浸水、靴を脱ぐまでものすごく気持ち悪かったなどの雨の日の思い出話のメールお待ちしております。またね、二刀流のお話もお待ちしておりますね。お酒が好きだけど、実はスイーツ男子で目がないお話だとかね。そういう二刀流のお話のメールもお待ちしております。メールのアドレスは、vtalkradio@gmail.com。v, t, tokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。では、今日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第95回、マイク系ひとりごと、ポッドキャスト番組、V トークラジオ、これにて終了です。で、次回は96回だぞ。黒学の黒ですよー。